皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第7回、知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景、藤沢市北部を事例にをお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地の自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や藤沢らしい生き物たちの生態についてゆったりと講義をしております。本日は7回目となります。本講座では、さまざまな自然環境や文化的な視点からも藤沢の生き物たちのお話をしていきますが、市内の自然環境保全に関わる大学生たちもこのラジオ講座に登場いたします。大学生、若者たちにも藤沢の自然や生き物への熱い思いを語っていただきます。また受講されている皆様から、あなたのおすすめの、また後世に残していきたい藤沢の自然や生き物についてお便りをいただきました。こちらは講座の8回目最終回にご紹介したいと思います。さて、7回目となる今回は、知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景と題して講座をお届けいたします。講座を進める前に、本日7回目の講師アシスタントをしてくれる大学生をご紹介したいと思います。
皆さん、はじめまして。第7回目の講師アシスタントとして参加させていただきます、日本大学生物資源科学部4年の石川さくらです。私は植物が好きです。幼い頃から植物に囲まれて過ごし、散歩に行くと白爪草で花輪を作ったり、スズメの鉄砲で笛を吹いたり、カエツイグサで相性占いをして遊んだりと、子供の頃から植物遊びをたくさんしてきた思い出があります。植物はとても種類が多く、私が知らないこともたくさんありますが、そんな植物の新たな魅力や活用の仕方を知ることがとても楽しいです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今回は知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景がテーマですね。私の好きな植物はアジサイとスズランと桜です。卒業後も緑や花に関わる仕事をするつもりですが、今回はなぜこのようなテーマにしたのですか？
そうですね、花を見て日本人は春夏秋冬を感じますし、その鮮やかさや彩りに生命を感じたり、化学染料では表現しきれない色彩に心躍るものだと思います。記念日にはプレゼントもしたり、何かと身近な生き物の一つのはずです。 また花の持つ人への影響としては、癒し、自然との一体感、季節を感じることによるストレスの軽減効果、栽培・育成したりアレンジメントする過程で得られる認知機能の改善効果、またプレゼントや鑑賞をしに行くことで人や地域とつながる社会性の向上効果などが挙げられ、花は何かと人に良い効果をもたらしてくれるものだと思います。藤沢市内でも数多くの花の名所というのがあって、季節ごとに人を楽しませてくれています。観光名所になっているところもありますね。今回はその中でもおすすめしたい、知っていただきたいということで、藤沢の北部地域とまたお寺の花風景や植物についてご紹介しながら講座を進めていきたいと思います。知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景と掲げていますが、すでに知っているよという方もいらっしゃると思いますし、またゴリゴリの野生植物がお好きな方にはちょっと物足りないかもしれませんが、お付き合いいただければ幸いです。
なるほど。植物にはみずみずしさがあり、強く生きている様子を見ていると私も元気になってきます。花もそうですが、植物自体にはいろいろな力があるように感じています。さて、藤沢北部の花の紹介は先生から、お寺のお花や植物は私から紹介する形でいきましょう。それでは7回目を始めましょう。
はい、よろしくお願いします。ではまずはじめに、少し花と人との関係についてお話ししたいと思います。いくつかの論文や資料を見ると、花を咲かせる植物、つまり被子植物が生まれたのは約1億5000万年前、ちょうど恐竜の時代だと言われています。しかし花を咲かせる植物が爆発的に増えたのは6500万年前、中生代の白亜紀を過ぎた頃からだと言われてもいます。花と人間の歴史は古く、1960年にアメリカの考古学者がイラクの洞窟調査に入った記録の中で、6万年前のネアンデルタール人の男性の遺体を発掘し、そのすぐそばで採取した土を分析したところ、大量の花粉を発見したそうです。洞窟でありますから、当然自生しているものではなく、献花されたものと考えられます。このことから、6万年前から人類は野に咲く花の美しさや花を手向けるという行為を行っていたということでしょう。日本でも縄文時代から献花の文化があったことが遺跡調査から判明もしています。また万葉集の中で秋の七草が読まれているように、日本人は昔から花を鑑賞し楽しむ気持ちを持ち続けていると思います。皆さんはいかがでしょうか。私は研究の中で野生植物の花の構造や生育環境の加盟、また種子発芽条件などについて扱っています。その中で植物たちに思うこととして、これは植物全体に言えることなのですが、彼らは動けません。動けないからこそ長い時間をかけて、種子を飛ばすことや様々な環境に耐えられるような個体構造に進化して、私たちの目の前に姿を落ち着かせてくれています。その様子に敬意のようなものがあって、今も興味があり好きなのだと思います。さて、ここからは私から小出川の彼岸花をご紹介したいと思います。藤沢市北部に位置する遠藤地区を流れる小出川があります。こちらの川沿いには長さ3キロにわたり彼岸花が群生しています。これらは地元の農家の皆さんたちが河川への不法投棄を防止するために20年前から環境美化を目的に植え付けと育成を続けているものです。万単位の彼岸花が育成されていて、9月下旬から10月初旬にかけて藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の境を流れるこの小出川周辺で彼岸花の開花期に合わせて小出川彼岸花祭りも行われています。彼岸花咲き乱れ、川沿いでは稲穂が揺れ、富士山を背景とした眺望はまさに圧巻です。さて、ここで少し彼岸花についてご説明をしたいと思います。彼岸花といえば別名はマンジュシャケ、英語ではレッドスパイダーリリーなどの花の名前があります。国内の彼岸花は3倍体で、花は咲いてもほぼ種子ができません。彼岸花は地下部の 輪茎という部分が分裂して増殖をします。中国大陸から持ち込まれたものと考えられていて、国内各地に見られるのは人間が広めたものです。ヒガンバナに含まれるリコリンという物質には、哺乳動物の中枢神経麻痺作用や心筋類の殺菌作用、ウジ虫などの殺虫作用、細胞分裂阻害作用などがあります。よく土手やあぜに植えられるのはモグラなどを寄せ付けないため、古くから墓場の周りに植えられたのはこのような作用を利用していたのかもしれません。さらにヒガンバナの輪茎には雑草の生育を強く阻害する物質が含まれていて、特に繁殖力の高い外来種の一つであるセイタカアダシソウなどの菊科の雑草を強く阻害してくれます。このような根からの化学物質から他の植物の生育阻害を行う現象をアレロパシーとも言います。ヒガンバナは秋に開花した後、冬から初秋にかけて多肉質の葉が出て初夏には枯れます。ですので稲の生育時期には葉がなく、稲の成長を妨害しないので、今お話しした内容も含めると田んぼのあぜの植物としては理想的な性質を持っているのではないでしょうか。さて、私は過去2回ほど小出川のヒガンバナを見に行きました。秋に川沿いや田んぼのあぜ一面に咲いたヒガンバナは美しいものです。大学時代から長らく藤沢市にいますが、こんなに美しいところが藤沢にあったのかと感激したのを覚えています。学生らともこちらの育成活動のお手伝いを今行っています。美しい田園景観の形成、外来種の抑制、モグラによる穴開け防止など多面的な機能を持ったこのヒガンバナを長く地域のシンボル的な植物として維持されることを望みます。実は開花の頃に会えばスクーリングでもこちらにお邪魔したいと思いますので、参加される方はお楽しみにしていてください。さて、ここからは石川さんお願いします。藤沢北部から南部の方へ移りまして、遊行寺さんの境内の花と植物について紹介してもらいたいと思います。
はい、私は藤沢市西富にある自習総本山遊行寺さんで境内の植物の卒業研究を行っています。まず遊行寺のご紹介からです。遊行寺の歴史は藤沢の歴史といっても過言ではないほど、両者は深い結びつきがあります。1325年に遊行寺は開かれ、数回にわたる戦火火災により道具はたびたび消失してきましたが、そのたびに復興し、現在では東海道随一と謳われる木造本堂をはじめとした伽藍と、樹齢700年と推定される大銀杏などを有する修行道場として市民の憩いの場となっています。毎年お正月に行われる箱根駅伝では、往路3区と復路8区に遊行寺の接する遊行寺坂が登場しています。私は研究の中で遊行寺を訪れる方に遊行寺の魅力についてアンケートしています。ここの落ち着きや歴史、建物の魅力と感じる方が多い中、植物や季節と回答する方は少なくありませんでした。こちらは詳しくはテキストにグラフを載せております。季節を形作り、雰囲気を醸し出す要素として植物は欠かせません。私はこの歴史ある遊行寺らしさのある風景を守るため、また魅力を維持するためには、もっともっと植物たちの存在を来訪者の方々に PR していきたいと思います。さて、研究の中では遊行寺の境内で印象的な植物や花を訪問者の方にアンケートしています。そこへ登場したものや、さらに遊行寺の方へインタビューした中でお話しされていた境内のおすすめの植物や花をご紹介します。まずはじめに遊行寺のシンボルともいえる大銀杏です。境内の正面にあり、金網目に止まりますが、私も初めて見た時はその大きさに驚きました。この遊行寺の銀杏は藤沢市の指定天然記念物に登録されています。樹齢については指定時の調査では幹の太さから約650年から700年と推定されたそうです。遊行寺の銀杏はお株なので銀杏はなりませんが、晩秋の紅葉は見事です。また銀杏は水分を豊富に含む難燃性の樹木です。銀杏がお寺や神社、学校など歴史ある建物のそばによく植えられているのは、 燃えにくい樹木を敷地内に植えることで建物に火災が発生しない願いがかけられているからだそうです。次に異形寺の桜についてです。異形寺の総門である大きな黒の歌舞伎門から続く石段は阿弥陀様の四十八願に例えて四十八段と呼ばれています。春には両脇の桜で花のトンネルとなり訪れる人々に憩いを与えています。地元の方々にはいろは文字からいろは坂の愛称で親しまれています。私も今年訪れましたが一面ピンク色の景色が広がりとても綺麗で心身深くもなりました。お寺の方に聞くとここに植えられている桜は多くが寄贈で植えられたそうで、また桜並木に桜の花びらが散ることは仏様が歩く後ろに花が散ることを表す参加を表すと考えられているそうです。春にぜひ訪れていただきたい異形寺のスポットの一つです。その次に蓮と菖蒲をご紹介します。蓮は宗教阿弥陀様に関係するものとして取り上げられることが多いですが、実際に合掌は蓮が咲く前を表しているそうです。合掌もぴったりと手のひら同士を合わせていいのではなく、実際には手のひらと手のひらの間に少し空間を持たせ蓮のつぼみを表現しているそうです。菖蒲は古城院へ向かう廊下の両側に菖蒲園があります。この菖蒲は明治神宮と鎌倉光明寺から移植されたものだそうです。菖蒲園に面した廊下には安在所碑があり、明治天皇が異形寺に宿泊された際に岩倉具視、西郷隆盛などが愚部院として同行した記録があるそうです。お寺の方にこれを聞いたときは、歴史の教科書にも名前が載るような歴史上の人物がここに来たことがあると思うと感銘を受けました。菩提樹も紹介します。異形寺の境内西側にある黒門をくぐり、お寺の事務所に向かう途中に菩提樹が植えられています。菩提樹という木はその下で仏様が悟りを開いたとされる木で、昔は落ちてきた実で念珠を作っていたそうです。最後に白木蓮です。異形寺の白木蓮は東国花の寺百花寺に選ばれていて、池の横に植えられています。この池は宝生池と言われています。宝生池には言われがあり、元禄7年五代将軍徳川綱吉の時代、生類憐れみの霊発布に伴い次のようなお触れが出されました。江戸市中の金魚銀魚を所持いたす者はその数など正直に報告し差し出すべし。こうして江戸市中の金魚、銀魚が集められ、この異形寺の池に放流されました。このお話は、白木蓮とともに異形寺の代表する祝いの一つです。異形寺の花や樹木についてご紹介しました。緩やかな時間が流れるお寺と移り変わる季節、植物は人々の心に印象的に残ります。お寺の落ち着いた空間は日々の忙しさを忘れさせ、ほっと一息つける場所です。疲れを癒すという意味では植物もお寺も同じ役割が合うのではないでしょうか。ぜひお寺の魅力と植物の魅力両方が感じられる異形寺に足を運んでみてください。
はい、石川さんありがとうございます。今日は藤沢市の生き物について、藤沢市南北地域にある花やいわれのある植物からご紹介しました。いかがだったでしょうか。まだまだ藤沢市内には魅力的な自然や風景があるかと思います。実際にあなたのおすすめの、また後世に残していきたい藤沢の自然や生き物ということでお便りを募集しておりましたが、メールやおがきで受講者の皆様からたくさんご意見をいただいています。次回はこちらのお便りをご紹介しながら8回目最終回、私あなたが守りたいみんなの藤沢の自然とはをお送りしたいと思います。ぜひご視聴ください。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回、知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい 花風景、藤沢市北部を事例にをお送りしました。次回は第8回、私あなたが守りたい、みんなの藤沢の自然とはをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号0466-258890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。